ただいまお読みいただきましたマルコによる福音書ですが、この14章からイエス・キリストの受難の道、つまり十字架へと向かわれる苦難と愛に満ちた歩みを集中して語り始めてまいります。そのイエス・キリストの受難の道を語るマルコによる福音書のその記述の一番初めに語られていると言ってよいのが、今日の3節から9節に記されている、物語であります。で、ここで何が起こったのか、3節を見ますと、そのことが簡潔に語られています。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて、食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。この場にもし私たちがいたならば、どういう思いを抱いたか、なかなか想像するのも、難しいかもしれませんが、この場にいた人々は、さまざまな思いを抱いたようですね。憤慨せずに折れない思いを抱いた人もいる。また唖然としてどうしてよいのか、ポカーンとしてしまった人もおそらくいたでありましょう。そういう中でまた実際に、この女性を、厳しくとがめずには折れない人たちもいたようであります。それほど、彼女のしたことは、どこか突飛な、この場の雰囲気にはどう考えても場違いな思いに思われるような、そういう振る舞いであったのです。しかし、私たちは、その彼女の行動を私たちがどう見るかということではなくて、イエス・キリストご自身がそのことをどのように受け止め、どのように語っていらっしゃるか、そのことにまず注目したいのです。そのことは8節9節の言葉に、はっきりと表されております。イエス様はこうおっしゃったんですね。この人はできる限りのことをした、つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。これはただこの女性がしたことを、なかなか立派なことじゃないかと、褒めているだけではないですね。ましてやその彼女が失敗してしまったことを、彼女もいいことをしてくれたんだから、そんな咎めちゃいけないよと、ただなだめているわけでもないのです。むしろイエス・キリストご自身が彼女のしたことを本当に心から喜んでおられる。この場にいた人々が唖然としたのは、仕方がないかもしれないけれども、しかし、今、十字架に向かわれるイエス・キリストの御心を本当に深く理解し受け止めてくれた人がいた。そのことをイエス様は本当に喜ばれて、彼女のことを喜んでおられるんです。いや、改まった口調ではっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。ただ彼女の善意とか気持ちが素晴らしいと言ってるんじゃないんです。実際にそこ、彼女が行ったこのことに示されることの中に、まさにイエス様が人々に伝えようとしていることが現れているんだ。神様が私たちに与えようとしてくださっている、いや現に与えてくださっている救いの恵みが、この人の姿の中にこそ現れているんだと。そしてその救いともに預かりたいもの、 この神の恵みに自分もその恵みの中に行きたいと思う者は、今一緒にこの人のしたことに目を注いでほしい、それほどの思いを持ってイエス・キリストはこの女性のしたことを今私たちに指し示しておられる。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところ、まさに今日この場所がそうです。ここにおいて私たちはこの人のしたことを語り伝えなければならないし、また聞き取らなければならない。そこに示されている神様の恵みを私たちも一緒に受け取り預かっていかなければならないんです。それほどの思いをイエス様がこのところに込めていらっしゃることを私たちは深く覚えて、今日のこの御言葉に耳を傾けていきたいのです。ただ、そのように申しましても、今日の御言葉全体を見ていくときに、おそらく何か心に引っかかるものをお感じになる方が あるのではないかと思います。でそれは、いろんなところがあるかもしれませんが、先ほど今申しました言葉のそのすぐ前ですね、6節7節においてイエス・キリストがおっしゃった言葉、それがこう気になる方も引っかかる方がいらっしゃるんじゃないかと思うんです。イエス様が初めに言われるんですね。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。でこの言葉は、私たち の勝手なイメージかもしれませんが、何かイエス様らしくないものを感じるところがあるんじゃないでしょうか。むしろ私たちはイエス様こそこの大事な時に、いや自分のことはいいんだと、貧しい人たちのことを考えてやってほしい、イエス様はそのように私たちにおっしゃるんじゃないかと、どこかで思ってるんじゃないかと思うんですね。私たちがイエス様の方に思いを集中させてしまうときに、いや自分じゃなくて貧しい人たちのことを考えてやってくれと、この高価な香油は私のためではなくて貧しい人たちのために使ってほしいと、イエス様こそがおっしゃるんじゃないかと、どこかで思ってると思うんです。でも反対なんですね。イエス様は貧しい人々はいつも一緒にいるのだから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。でこれはどういうことなのか。で私たちはここにこそイエス様の御心が現れていること、そのことをやはり女性とともに聞いていく必要があると思います。ここにこそ私たちが本当にともどもに神様の救いに預かる一つの鍵があるのです。でもちろんまず確認したいんですが、決してイエス様は貧しい人たちのことを軽んじていたわけではありません。もう少し正確に言いますと、ご自分と貧しい人たちを並べて、同じ列に並べて自分のことを優先してほしいと言っているわけではないのです。いやむしろそのようにイエス様に仕えるべきか、貧しい人たちに仕えるべきか、そのどちらを優先するのかということを同列に並べて論じてしまう、そういう弟子たちの在り方、人々の在り方、そして私たちの在り方そのものをここで問題にしているのです。ちなみに まあ、今この女性のしたことを咎めた人々、そんな高価な香油は高く売って貧しい人たちに施せばいいんだ、なんて無駄なことをしたんだと非難した人たちが、本当に貧しい人たちのことを心にかけてその痛みを共に負おうとしているかといえば、まあ、そうではないということはすぐわかると思うんですね。彼らはただ自分たちの主張をしたいから貧しい人たちを持ち出しただけなんです。貧しい人たちのことを利用しただけなんです。しかしそのことを批判しても仕方がないんですね。むしろ大切なのは、むしろイエス様はこの時もすでに貧しい人たちのことを本当に心にかけていらっしゃる、そのことを私たちは見落としてはいけないのです。それはどこに現れているかといえば、初めのところに3節に書いてあるんですね。イエスはベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた。この出来事が起こったのはどこか、重い皮膚病の人の家、しかもそこでイエス様が食事に招かれた場所なんです。で、皆さんもおそらく聞いたことが あると思うんですが、当時のユダヤ社会では重い皮膚病にかかった、まあ、かつては大病と呼ばれておりましたが、まあ、重い皮膚病と呼ばれる病気にかかった人は神に呪われた人、罪深い人と決められておりまして、一般の人は一切関わってはならない、そのように定められていたんですね。もう一緒に話をすることはおろか、町ですれ違うのも避けるように気をつけなさいと言われていたんです。ましてやその人の家に入って一緒に食事をするなどということは到底認められない。そんなことをすればもう一方を犯したものとして裁かれかねない、そういう状況だった。そういう中にあってイエス・キリストはその掟を破るかのようにこのシモンという名の人の家に入り食事を共にしておられた。なぜか、これはすでにイエス様が命を、文字通り命をかけてこの人のことを心にかけ、この人の救いのために命を投げ出していたことを示すものです。すでにイエス・キリストはご自身の十字架を持ってこのシモンを、皮膚病の人を救い、ご自身の救いと交わりの中に招いておられた。私たちがこの場面でまず受け止めなければならないのは、このようなイエス様の御心の中に私たちはすでに置かれているんだということです。イエス様が私たちのためにすでに救いの御業を成してくださった。しかも命をかけて、ご自分の命をかけて私たちをその救いの御座に招いてくださっている、そういうところで私たちが何を知るべきなのか、何、どこに心を向けるべきなのか、いかにももっともらしく貧しい人々のことを持ち出して信仰深いふりをすることではなくて、私たちを救ってくださったのは誰なのか、そして本当の意味で貧しい人たちのことをいつも心にかけてそのために命を投げ出してくださっているのは誰であるのか、その方が今どこへ向かおうとしていらっしゃるのか、イエス様の、そういうイエス様の御心を少しでも悟り、まずそのイエス様の愛を自分自身が受け止めていくことです。イエス様が向かわれるあの十字架に、十字架から私たちに流れ出てくる、あふれ出てくる神様の愛を、私たちがすべこべ言わずに、まあ、あえて言えばすべこべ言わずに理屈を振り回すのではなくて、その愛をそのままに受け入れること。ですから別に 貧しい人たちのことを後回しにしてもいいんだ、先にイエス様が大事なんだと、そういう優先順位の話をしているわけでは到底ないわけですね。一人一人のことを、今申しましたように一人一人のこと、そして私たちには気にかかる隣人たちのことをもすでにご自分の命を閉じて愛してくださっている、その神様の愛を私たちはここでしっかりと見つめなければならないんです。でそのように見ていきますと、この物語の中でこの女性が何をしたのか、一体どういう何をイエス様に対してしたのかということ、その意味がはっきりとしてくると思うんですね。でそのことはもちろん薄らぼんやりと分かってくるという意味ではなくて、イエス様ご自身がはっきりと語ってくださっています。まあ、先ほども読みましたけれども、もう一度8節をもう一度見てみたいと思うんです。イエス様はこの女性のしたことが何なのかはっきり語るんです。この人はできる限りのことをした、つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。この女性はただなんか漠然といいことをしてくれたんだとイエス様がおっしゃっているわけではない。気持ちだけは彼女は立派なんだと、そのことを認めてやってくれと、そんなことを言ってるんじゃないんですね。彼女は他の誰も思いつかなかったこと、前もってイエス・キリストの体に香油を注ぎ埋葬の準備をする、そのことを今一人人々の批判も覚悟でしてくれた。そういう意味です。でこの、非常に高価なナルドの香油というものですが、どういう使い方をしていたのか、それは、はっきりわからないといえばわからない、またさまざまな用い方があった、それは事実のようです。おそらく埋葬の準備だけにそんな香油が高価な香油を使ったわけではないでしょう。しかし人が亡くなった時にその葬りをする、その時に香油を体に塗るということは当時の習慣として一般的でありました。で実際にマルコによる福音書も先の方を読み進んで、イエス様が十字架につけられた後イースターの朝の物語を見てみますと、何人かの女性たちはイエス様の遺体に油を塗るために香料を買った、そう書いてあるんですね。イエス様の墓に出かけていった女性たちはイエス様の埋葬の準備をするために香料を買ったんです。でもそれよりも、ずっと前とは申しませんが、それよりも前にすでにこの女性はイエス・キリストの死というものを見つめて、その香油を自分が大事に持っていたであろうその香油をその埋葬の準備のために使った、そのことをイエス様は喜んで受け入れておられる。なぜか、彼女がすでにイエス、今申しましたけれども、イエス・キリストの死ということを見つめていたからです。いや、イエス様が見つめていらっしゃる十字架の死というものを、その十字架の道というものを彼女はイエス様から聞き取って、イエス様と一緒にすでにその十字架の道に立っていたからです。これからイエス様は苦しみに満ちた十字架の道を歩んで行かれる。ただ考えてみれば、この時一緒にいた弟子たちでさえそのことを全く理解できなかったんですね。イエス様は彼らにははっきりと三度にわたってそのことを告げておられました。それでも彼らは全くわからない、むしろそんなことを言うもんじゃありませんとイエス様を いさめてみた。そしてイエス様の、イエス様が十字架のことを語っておられるその陰で、神の国では誰が一番偉いだろうかと、自分勝手な議論をこうしていたのです。そういう中でイエス様は一人、人々から見捨てられるようにして、それこそ重い皮膚病の人のように忌み嫌われるようにして十字架に至る道を歩み始めておられた。しかし誰もそのことがわからなかったわけではなかったんです。今ここに一人の女性が、名もない、金持ちかもしれないけれども、名もない一人の女性が、そのイエス・キリストの十字架の道をイエス様の語るままに受け止めることができた。そしてそのために、彼女自身も自分のすべてを注ぎ出すようにして、イエス様に好意を注ぐことができた。そういう人がいた。イエス様にとってそれがどれほどの喜びであり、慰めで、あったでありましょうか。そしてそれこそイエス様の死が無駄になってしまうことはない。必ずそのことは私たちに知らされ、多くの人々が神のこの救いに預かることをイエス様に確信させるものであったに違いないのです。彼女のやり方、この女性のしたこと、それ自体は確かに人々がカチンとくるほど、カチンとくるように適切ではない面を持っていたかもしれない。一般の人には手に届かないような高価な香油をイエス様に全部注ぎ込んでしまう。ある意味では金持ちが金に糸目をつけずにしたいようにやっている、そんな面もいかにも金持ちらしい、そういう嫌な面もあったかもしれない。でも彼女はそういう非難も気にかけずに、意識していたかしていないかは別として、そういう人々の非難も気にかけずに、ただひたすらイエス・キリストの十字架を一心に見つめていたんです。そしてその十字架の道を通して、私たちに注がれている、すでに私たちに注がれている神様のその愛を、彼女は真正面から受け止めていた。そして自分のすべてを、この高価な香油という形で、イエス様に注ぎ尽くしていたのです。ここにこそ十字架の救いということ、イエス様が私たちに語ろうとしている喜びの知らせ、福音が響き渡っていること、そのことを私たちは受け止めておきたい。そして最後いたしますが、ではどうしてこの女性は一人そのイエス様の十字架の道を悟ることができたのか、そのことに思いを向けておきたいと思います。もちろんそのことは聖書のどこにも書いてありません。なんでこの女性がそのようなイエス様の十字架の奥義ともいえる道をここまで悟ることができ、自分をそこに、自分のすべてをそこに開くことができたのか、はっきりとしたことは分かりませんが、ただ他の福音書を読み合わせてみますと、この女性、高価なナルドの香油を注ぎ出した女性はマルタの妹であるマリアと重ね合わせて 考えられることがどうも多かったようです。まあ、直接言えばルカによる福音書に出てくるマルタとマリア の姉妹ですね。で、まあ、おそらく思い起こしてくださる方はよく覚えてらっしゃると思いますが、まあ、ルカによる福音書の、まあ、10章ですかね、10章にマルタとマリアの話が あります。で、姉のマルタの方は、まあ、イエス様の接待に大忙しで、あれもしなければいけない、これもしなければいけないと、まあ、心を乱して、まあ、ヒステリーを起こしていたんですね。で、そのヒステリーのあまりに、まあ、何もしないでイエス様の話を聞いているマリアにこう、まあ、八つ当たりするような思いをこう抱いていたわけです。ただその傍らでマリアは一心不乱にイエス・キリストの御言葉にこう耳を傾けていた。まあ、マルタ自身もマリアのことを非難しましたけれども、まあ、おそらくあの場にいた人の中にはマリアのことをよく思わなかった人もいたでありましょう。なんで女性がこんなところで座ってイエス様の話を聞いているのか、なんで忙しい人たちの手伝いをしないのか、そういう非難はあったとしてもおかしくない、そういう場面です。しかしマリアは、まあ、別に反抗するという意味ではないと思いますが、ひたすらイエス・キリストの御言葉に心を奪われ、いや、そのイエス・キリストの御言葉に耳を傾けることに自分のすべてを注ぎ込んでいたのです。まあ、マルコによる福音書のこのベタニアで香油を注いだ女性が、まあ、このマリア自身であったかどうか、まあ、それは別問題です。しかしこの人もまた訳も分からずこういうことをしたわけではないはずです。おそらくマリアと同じように、時には人が何と言おうが、時にはそのことが自分のなすべきことを果たさない怠慢につながることを覚悟でイエス様の御言葉に全てを注ぎ込んで耳を傾けていた、常にその御言葉を正面から受け止めていた、そういう経験を繰り返していたと考えることはできるはずです。だからこそ彼女はイエス様が語っておられること、その中にこれからイエス様が向かおうとしておられる十字架の道が見えていたのでありましょう。他の弟子たちは分からなかったけれども、その御言葉を正面から受け止めることのできた女性がいた。そして彼女はやはり人の目を気にせずにありったけの自分のすべてを込めて、香油を注ぐという方法で自分自身をイエス様に注いでいったのでありましょう。イエス様ご自身がおっしゃったその9節の言葉をもう一度繰り返します。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。この女性のしたことの中に、私たちはイエス・キリストのあふれるばかりの愛と神様の計り知れない恵みの御業、救いの御業を覚えたいのです。別にこの人のしたことを真似しろと、表面的に真似しろという話ではもちろんありません。高いものを注ぎ出すことが意味があるわけではない。まあ、反対に貧しい人たちに自分は尽くしているんだと威張って見せることが御心なのでもない。レントの季節にあたって何がこの私たちに求められているのか、この女性が見つめていたイエス・キリストの十字架の道を、私たちもまた心の目を開かれてしっかりと見つめていくこと、そしてまさにそこに神様の 愛があることをしっかりと受け止めていくこと、そして私たち自身もまた自分のすべてをそこに、そのイエス様の十字架の道に注ぎ出していくこと、具体的にそれがどういう行為になるか、それは様々でありましょうし、一つ一つイエス・キリストから示されつつ、見出していくことでありましょうけれども、ここにこそ神の愛があり、ここにこそ私たちを愛し救ってくださる神の救いの恵みがあふれていることを私たちははっきりと聞き取っておきたい、その道をともどもに歩んでまいりたい、そしてその神様の恵みの素晴らしさを明かししてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、レントの季節にあってイエス・キリストがすべての魂を注いで見つめておられた十字架の道に私たちもまた思いを向けることが許され感謝をいたします。そしてまたその主の十字架の道に自分のすべてを捧げて従う決断をした一人の女性の物語を通し、私たちのまた歩みについて深く問われ、あなたの御言葉を新たに聞くことができたことを感謝をいたします。イエス・キリストの十字架こそ私たちの救いであり希望であることを、また命であることを改めて覚えさせてください。またそこに私たちがその喜びの知らせを心を開いて受け入れることができ、私たちのすべてを持ってあなたに応えていくことができるように、私たちの信仰を今一度新たにしてください。特に今日本で多くの痛みと苦しみを私たちは負っています。これからもまた追い続けていかなければならない痛みを覚えますけれども、その中にあってすでに主ご自身がその苦しみのただ中にいますことを知ることができ、信じることができ、またその主に従うことができるように私たちを導いてください。そのためにロークしている一人一人をあなたが顧み支えてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。